唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。人類を深く愛し救い主、御子イエス・キリストをこの世に遣わされた全能の神よ、御子は私たちと同じ肉体を取り、己を低くして死に至るまで、十字架の死に至るまであなたに従われました。どうか私たちに恵みを与えて、御子の苦しみの模範に従わせ、またそのよみがえりに預からせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは、礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた、主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うために、この世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ、私たちが生きられないから、私たちを生かすために、主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みに、どんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、 主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちはあなたの御言葉を喜びます。それを愛します。あなたの御言葉を求めて両手を挙げ、あなたの教えに思いを潜めます。あなたはそれを待ち望むようにしてくださいました。高ぶる者は人をあざけります。しかし私たちはあなたの御教えからそれません。それこそ私たちの慰め、私たちを生かす力です。今日も主イエスを愛し、十字架を愛する者たちにあなたにある平安と幸いを教え、お与えください。自分の罪、あなたの御前での咎のため悲しむその清き心の者に、あなたの御顔の光を照らしてください。あなたの光のうちに歩み続けるものとしてくださいますように。神様、人の口は偽りを語り、なんと人を欺くことの多いことでしょう。私たちの唇を清めてください。心を清くし、新しくしてください。受難節を過ごしつつ、あなたの御子が十字架で真実を表し、私たち一人一人のために行われたように、私たちの心も行いも言葉も真実を表すものとなりたいと願います。御子の御受難を通して最高の賜物、最高の道を示してくださいました。感謝いたします。そこに私たちの生きる力があります。しかしこの世は御子に従って生きるあなたの羊たちには忍耐が求められるところです。しかしあなたの御心のためになすその忍耐には希望があることを、十字架の主イエスを通して知らされました。その希望は 揺るがないものであることも示されました。私たちがその希望と確信の上に歩むことができますように、一人一人を励ましてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御名を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第11章45節から57節、新約聖書190ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第11章45節、マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはパリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとパリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば、皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て、我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人で、その年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の過越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために、杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。
Oh. ラサロが病気であることが知らされた主イエスは、しかしすぐにラザロのところへは赴かれず、この病気は死で終わらないと告げられました。ところが死で終わらないと知らされた後、ラザロは死んだのでした。主はなお2日間同じところにとどまり、弟子たちに眠っているラザロを起こしに行こう、ラザロは死んだと話され、ご自身を殺そうとしていたユダヤの地へラザロのために再び入られました。弟子たちは死んだラザロを復活させるなどとみじんも想像していなかったのです。ラザロの家に着くと、その姉妹たちマルタとマリアが、主に人をやったあの時どうして来てくださらなかったのか、その時来てくださったなら死ななかったのにと言っていることに、また人々が盲人の目を開けた人が死なないようにはできなかったのかと言っていることに憤りを覚えられたのです。しかし主はそのすべての人たちが信じるようにと天の父に祈られた後、ラザロを出てきなさいと叫ばれたのでした。すると死んで4日も経った人が墓から出てきたのです。そして今日私たちに与えられている聖書の箇所は、ラザロを復活させられた出来事を目撃したユダヤ人の多くがイエスを信じたと始めています。それもそうでしょう。死んで4日も経った人が墓の中から出てきて目の前に現れたんです。誰も否定できない、そして人間にはできないことです。人の生と死、これこそ神の主権です。ところで中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいたとも記されています。ユダヤの地では数々の印をお示しになりました。38年も体の萎えた人を立ち上がらせ、生まれつきの盲人の目を開けた、今度は死者を復活させられたのでした。しかしその神の御業に恐れを抱くのではなく、ファリサイ派の人たちに告げに行ったと、衝撃です。そしてその告げられた言葉を受けた民の指導者たちの反応がもっと驚きです。祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を招集して、この男は多くの印を行っているがどうすればよいか、このままにしておけば皆が彼を信じるようになると耳を疑う話です。イザヤは予言しました。その時、主の日、その時目の見えない人が来て見て、耳の聞こえない人が聞き、足の萎えた人が歩くと。少しでも聖書に目を向けることがあれば、その予言が成就したことに気づくはずです。しかも死んだ人が蘇ったのです。ところが民の指導者たち、このままにしておけば皆が彼を信じるようになると、皆がイエスを信じるようになると困ると言っているのですが、人々は癒され、また悔い改める、すなわち体も心も解放され自由になる、これだけの福音が述べ伝えられているのです。皆が信じるようにな、信じると困るというのはどうしてでしょうか。彼らは極めて奇弁的な理由を述べるのです。ローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうと。皆がイエスを信じると神殿も民も滅びると、ローマによって。イエスを信じなければ神殿も民も守られるとの理屈です。究極的にはイエスさえいなければいいということです。さらに言いますと、自分たちは今神殿、 国を守るためにと働きを考えているかのようです。民のため、神殿のためという大言壮語を言っていますが、本当は人々がイエスに従うと自分たちに従わなくなる、自分たちの教えが否定され、民の間で自分たちの尊厳が失われるからではないでしょうか。そもそも彼らには信仰というものがありません。国、民が起こされ滅びるのは神がなさることです。神の家はなおさらその主権は神にあるものではないでしょうか。神の家が神の家であるなら、ローマが神の家を滅ぼすことができるでしょうか。できません。自分たちが守らなければ民も神殿も滅ぼされるとは、神のご支配を見る目も信仰もないことを自ら告白していることに他なりません。皆さん、国も民も神殿も人も神がそれらを起こされ滅ぼされるのも神の主権によるものです。ところが民の指導者たち、多くの人が信じないようにとイエス・キリストを十字架につけて殺しました。神殿が国が滅びないようにという大義名分のもと実際殺したのですが、皮肉なことにその後紀元70年にローマ人たちが神殿を崩壊し、民も残酷なまでに滅びるのです。その結果を招いたのはイエスだったのでしょうか。どうして神殿が崩壊されたのでしょうか。神が建てるようにと命じ、そこに住まわれイスラエルのただ中におられると約束されたその神殿が崩壊されることは、神のお許しがなければ起こらないことです。すなわち神のお許しによるものです。かつてバビルによって神殿が崩壊し国が滅びた時にも、あのバビロンの王を神は私のしもべと呼び、バビロンを使わしてユダ王国を滅ぼされることを預言者エレミアを通して語られ、その通りになりました。その時にも問題になったのはバビロンが悪いということではなく、神の前でのイスラエルの罪、イスラエルの堕落が原因だったのでした。エレミアをはじめ預言者たちは悔い改めを述べ伝えましたが、偽預言者たちは民に平安だ平安だ大丈夫だと希望を語り、民を偽りの言葉で惑わしていたのです。むしろ民の指導者たちはそう予言するエレミアを殺そうとしたのです。エレミアの予言に耳を傾けずバビロンに反抗し、戦った人たちは滅ぼされたのです。ユダヤ人は、民の指導者たちはその歴史から何一つ学んでいません。主イエスは神殿が石一つ残らず崩れ落ちると警告されました。今日民の指導者たちが恐れていた通り、ローマの手によってそれが実現されたのです。民の罪と悪ゆえです。罪と悪から立ち返るようにとの主イエスの言葉に耳を傾けませんでした。これ以上ご自分の民によって神殿、ご自分の聖なる皆が汚されるのを神はお許しにならなかったのでした。皆がイエスを信じると神殿も民も滅ぼされる、神殿も民も守るという彼らの大義名分、実際は彼らこそ神殿を崩壊し民をも滅びに導く張本人たちでした。本当に神殿を保ち 神を守る唯一の道は、主イエスに耳を傾け、神の御心に立ち返ることでした。今や目に見える神殿はありません。しかし、この受難節、かつて神殿で行われた罪の代償が御子の十字架と死を通して成し遂げられたことを心深く覚えます。人の救いは指導者たちの神殿のため、民のためという大言壮語によるものではありませんでした。何が本当に人を生かし、何が人を滅ぼすものか、人が神の前でどうあるかによるのです。民が神の前でどうあるか。今や神の宮、目に見える神殿はありませんが、キリスト者自身、聖霊が住まわれる宮と言われています。神の宮である自分自身を清くし、聖なるものとしていく課題はいつも私たちの目の前にあります。しかし、そのために、それを助けてくださるために聖霊がおられる。かつて律法の下ではなし得なかったことを、人のただ中に住まわれ、それをなしてくださる聖霊なる主がおられることがいかなる恵みであることか、その恵みの時代を主イエスが開いてくださった。心からの感謝と賛美を抱くものです。テキストの続きに目を向けたいと思います。皆が信じるようにとなる。すると、ローマ人が来て、我々の神殿も民も滅ぼしてしまうと話す指導者たち。それを聞いていた当時の大祭司カイアファは答えました。あなた方は何にも分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと。これは大祭司カイアファが民が滅びないで済む方法として、ユダヤ人たちが滅びないで済む方法として、イエスという人を死刑にすればよいと言ったことです。そうすれば神殿も民も滅ぼされる心配はない。ところが、この福音書の著者ヨハネは、これはカイアファ自身の考えではなく、大祭司であったので予言したことだと、その年の大祭司の口を通して予言が語られた。予言ですから、彼から出たのではなく、神から出たものと見たのです。カイアファの意図は、ローマに対抗している目に見えるユダヤ人という民が滅びないで進むことを語ったのですが、使徒ヨハネは、一人の人が民の代わりに死ぬ、それによって人が滅びず永遠の命に預かれるという神からの霊的な意味をそこから見たのでした。偶然でもなく、神がこれからなさろうとしていることを当時の大祭司の口を通して語られたと見たのです。皆さん、同じ言葉、しかし違う意味。人は罪の中悪しき技を企みますが、神はご自分の御業を成し遂げられるのです。悪極まりない中でも、神はご自分の民のために働かれているのです。大祭司のあの発言の後、その日から彼らはイエスを殺そうと企んだとあります。以前から主イエスの命を狙っていましたが、この大祭司の発言から具体的に我が主を殺す計画を立てていくこととなります。具体的に計画するのです。死刑にするために。想像するだけでゾッとします。しかし、人は悪を企みますが、神はご自分の御心をなされるのです。 次越し祭が近づき、イスラエルの全土からまた人々はエルサレムに集まるのです。主が杉越の生贄として捧げられる天の父が定められた時です。大祭司のその一言の後、ファリサイ派の人たちはイエスの居所が分かれば届け出ようと命令を出したようです。イエスを逮捕し殺す計画が本格的に動き始めると同時に、天の父は人を罪から救うためになされるその御心も確実に行われていくということを見るのです。確実に行われるそのご計画がいかに悲惨なところを通るものであるのか、人のためにそのような悲惨な代価が支払われたことを今一度思うのです。とともに、人は主イエスを十字架に追い込み、十字架につけて殺しましたが、主はご自身を十字架に追いやる人の罪のために、その人たちが私が自らを改めて救われるようにと、その光の道を開いてくださいました。この神の御心の深さ、広さ、高さに言葉を失うものです。主イエスに従って歩む人たちはこの神のなさる不思議を見て知るものです。それゆえに、人生のどのような境遇に置かれても、この世にあっては十字架のような不当極まりない事柄にあっても、そこに置かれた意味を、その事柄にある神の御心を聞きながら歩めるのです。その中でも何が人のために良いことか、人のためになることを聞くのです。見るのです。我が主イエスがそうしてくださったように。ですから、キリストに結ばれている者は神の御心を行い落胆しません。人はあらゆることを計画しても、人は悪を企みますが、神の御心のみが実現し行われるのを信じるのです。人々の目にはただ苦しみだけという時にも、キリストに従う者たちは全てを知っておられ、一人一人に最善をなされる神、天の父を見て生きるからです。今受難節を過ごしています。十字架の上でエリエリレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと主が叫ばれるほどの闇の技が続いても、その叫び声を聞いておられる父がおられるのです。何よりもその絶叫のただ中を通るような暗黒の中、神は人類に最高の中、最高のもの、最高の道を備えられたことを心に刻みたいのです。御子を与えられた方、人のために最高の道、賜物を備えられた神を、私たちのすべての時、すべての境遇において見て信じていきたいものです。すべての時、すべての境遇に十字架の主に従い、父の御心を行っていきたいと心から願うものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、国が立つのも民が立つのも滅びるのも、あなたの主権のもと全てが行われます。御子の十字架もあなたから出たものです。人は悪を企み御子を十字架で殺しましたが、あなたは人の罪の代償の捧げ物とされ、人の命と道とされました。私たちはあなたのなさる不思議、その中にある深い御心を見て感謝し、そのあなたに生涯信頼し、どのような時にも御心を行い良いことを思いはかっていきたい、あなたのように。どうか一人一人 その主イエスの心を豊かにお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝します。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、 その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安があります。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくいらっしゃいました。それでは報告をいたします。今週は受難週です。木曜日には聖晩餐礼拝が午後7時からあります。そして連投感想文がまだの方は今週中にご提出くださいますようにお願いいたします。そして先週の水曜日には新旧役員会があり組織会が行われました。次年度の組織体制を修法に載せましたのでご確認ください。そして来週はイースター礼拝です。午前9時半と11時2回の礼拝となりますので時間にご注意ください。以上報告を終わります。
方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。